お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
フロストさん、こんにちは。
こんにちは。
ずいぶんお久しぶりですけど、
本当ですね、
いかがですか？
ご無沙汰してます。そうですね、アデレードに引っ越してきてもう半年ぐらいが経って、徐々に慣れてきて、ワインリージョンにたくさん近いところがあるので、そちらに気軽に訪問できたりとかして楽しくやってます。
今この時期だとワインにとっては重要なシーズンではないですか？
そうですね、新しいヴィンテージのリリースが各地からリリースされてる時期でもありますし、ちょうどそうですね、私の家の近くのアデレードヒルズとかではビンヤードの色が変わり始めて、いわゆる紅葉になり始めて、非常に美しいビンヤードの景色が楽しめるようになりました。
で、収穫っていうのはこれからですか？
品種にもよるんですけれども、もうなんか早いものだと、もう2月とかから、収穫してる品種もあるんですね。で、まあ、晩熟のブドウだと、まあ、4月5月まで。まだちょっと行ってみると、まだこう、果実がぶら下がってる、畑とかもあるんですけども、どちらかというと、もう収穫されずに置いてるのかなという印象ですね。
美しい光景ですよね、きっと。
本当にすごく綺麗です。この時期多分結婚式とかがあるとちょうどいいのかなと、写真的にも風景的に美しい時期なので人気の時期でもありますね。
この時期バロッサバレーでは大きなイベントがあるということで。
そうですね、バロッサにしては大きいという印象で、バロッサのタウンシップのタナンダというところに行ってきたんですけれども、ちょうどなんかバロッサのヴィンテージフェスティバルというイベントをやってまして、それがアンザックデーの少し前ぐらいからそのロングウィーケンドにかけていろんなイベントを各ワイナリーが開催している。まあ、地域を挙げて、観光客に来ていただいて、いろんな、イベントを楽しんでいただくというイベントをやってまして、私たちも今年初めて行ってみたんですけど、私あんなに人混みというほどじゃない、人の多いバロサ、もう今まで何回も行ってますけど、あんなに人が多いバロサ初めてちょっと見て、ちょっとびっくりしました。まあ別の州とか、もしかして別の国から来ていらっしゃる方もいるなという印象で、ものすごく普段は静かなタナンダっていう、まあ一つの街があるんですけど、バロッサに。そこすごくなんか人がいっぱい歩いてて、今日どうしたって、ちょっとびっくりして。で、各ワイナリーがいろんなイベントをやってまして、パレードとかもありましたし、いろんなバーベキューをやったりとか、バンドが来てミュージックフェスティバルやったりとか、あとは、面白いなと思ったから、子供向けも意外と、イベントがあって、テディベアピクニックっていうのをやってて、お子さんがこう、まあ、ワインリージョンではあるんですけども、家族で楽しめるようなイベントもたくさん開催されてて、すごく活気があって、楽しい、週末だったと思います。
各ワイナリーをめぐってテイスティングをしたり、この、
そうですね。
パフォーマンスを楽しんだりっていう形ですか？
そうそう、チケットのイベントもあったり、あとシェフがなんかこう、お料理の、なんかクッキングクラスやってたりとか、まあ本当に食とワインと、あと歴史ですね。バロッサはすごく歴史のある、産地でもありますので、それをちょっとこう楽しむ。非常にこう誰でも気軽に行けるような感じになってて、非常に楽しいイベントだなと思いました。
ちなみにこのバロッサのワインの歴史ってどれくらい遡るんでしょうか？
確か始まったのは1830年ですね。オーストラリアでも特に古い歴史のあるワイン産地と言われているのがバロッサと、あとシドニーに近いハンターバレーなんですけど、どっちの方が古いってなんかこう結構アーキュメントがあるみたいなんですけれども、元々はこう、なんかドイツの移民の方々が植えたという話もありますし、こう、かなり歴史のある産地の一つですね。あと、ヨーロッパって実は一回なんかフィロキセラっていう害虫がブドウ畑を一掃してしまったっていう歴史があるんですね。なので、そのフィロキセラをの影響を受けなかったバロッサって実はヨーロッパよりも古い木が残ってたりするんですよ。オーストラリアっていわゆるワインの世界の中ではニューワールドって言われてますけど、オーストラリアって実はヨーロッパよりも古いブドウの木がまだ残ってたりするので、非常に面白い歴史のあるワイン産地ですよね。
どういったワインが特にバロッサでは有名なのでしょうか？
シラーズとグルナッシュが一番やっぱり有名なのかなと思ってますけれども、力強いパワフルなフルボディの赤がやっぱり多いですね。シラーズ、グルナッシュ。まあ、ワイヤーに立ててる木もあるんですけど、こう、いわゆる株仕立てっていう、こう、ゴブレットみたいなどっしりとした、こう幹の太い、こう、うねった、 ブドウの木ですね。それが結構特徴的です。特にグルナッシュはそのスタイルで作られているものが多くて、こう、バロッサ走っていくと、ものすごくなんかこう、迫力のある、ブドウの木もたくさん見かけることができて、それもまたバロッサならではの魅力ですね。
グルナッシュっていうのは私自身まだ飲んだことがないんですけ
あ、
ど、
そうです
知らず
か。
よりももっと重たい感じです
い
か？
や、まあ、基本的には、まあ、そのワインメーカーのスタイルにもよるんですけど、グルナッシュってどっちかっていうとシラーズよりも軽めに作られてることの方が多くて、で、今まではなんかグルナッシュってこうブレンドされてることが多かったんですね。GSM っていうブレンド聞いたことないですかね。こう、お酒屋さんに行くと、多分なんかレッドブレンドっていう多分セクションがあったりすると、なんかグルナッシュとシラーズと、あとムーベドラっていうもう一つの品種があるんですけど、その3つをブレンドしたものは、まあ、フランスのローヌからこう取り入れられたブレンディングスタイルなんですけど、GSM っていう名前で結構知られてるから、結構オーストラリアではワイン飲む人でも、あ、グルナッシュってブレンドによく使われてる品種だよねとかって言われたりもするんですけど、最近は結構グルナッシュ単体で作られてるワインも前より増えましたし、結構知らずに比べるとこうミディアムボディでちょっと華があって、わりかしフルボディが苦手な方でも飲みやすいものが多いんじゃないかなと思いますけど。
で、今回このフェスでは他にどういったイベントがあったのでしょうか？
カカシってあるじゃないですか。スキースクローのコンペティションやってて、なんかこう、行くとこ行くとこになんかちょっとびっくりするぐらい面白い、カカシがいろんなとこにこう、立ってて、それのどうやらなんかこう、コンペティションやってて、で、なんか何の説明もなくそういうものがボーンって道端にあったりするので、わーって思ったり。
ブドウ畑って結構荒らされてしまうんですか？
ネットかけたりする時もあるんですけど、それもやっぱりこう、すごく重労働なので、こう、ブドウにこうネットをかける作業っていうのが。で、でも、バロッサは多分ネットそんなにかかってる印象ないですね。もう本当、カカシが本当に、効果があるのかどうかは私もちょっとわからないんですけど、面白い。なんかブルーイーのなんかセットのやつとか、あとなんかバスケをしてるとか、フットボールをやってる男の子たちのなんか人形みたいな。ああ、いろんなのがあって面白かったです。でもなんか多分畑じゃないとこにも立ってたりするので、本当にコンペティションのためだけっていうのもあるのかもしれないですけどね。多分子供たちがやってるのかなという印象はありました。結構カラフルだったりするので、
サウスオーストラリアで
はは い。
雨が全然降らないってよく
降ら
聞くん
な
です
い
け
です。
ど。
本当に引っ越してきてから、雨がまともに降ったの多分片手で足りるぐらいで、で、今年特に乾燥してるみたいなんですよ、アデレード。で、本当に水が貴重で、雨降ったらみんな外に出て、見に行ってましたもん。で、ちょうど私たちが行った日、本当たまたまちょっと雨が降ったんですよ。なんかそのお店の人とかが外に行って、あ、雨降ってきたって見に行ってて、それぐらいもう雨が貴重。でもなんかバロッサって基本的によく言いますよね、乾燥は常にあるので、やっぱり、考えとかもどうしても必要になってくる地域ではあります。まあ、オーストラリア全体が本当にそうなんですけど、特にでも今年は乾燥が大変だったと聞いてます。
で、これだけ雨が降らないと、ワイン自体、これからの
そうです
どういっ
ね。
た影響があるのでしょうか？
まあ、灌漑をするので、ある程度はそのコントロールはできると思うんですけれど、やっぱり収穫が落ちたりとかっていうことはあると思います。
味自体は変わったりするのですか？
暑くなるとやっぱりなんか果実味がこう、糖分がこう上がったりとかするんですけど、それは多分ワインメーカーさんとかビティカルチャリストさんが収穫の日を調整したりとかしてこう、調整するので、その一般の方々がこう、飲んで、ああ、なんか乾燥してるから違うなぐらいのレベルにはそんなにはならないと思うんですけど、すごくプレステージなワインとかだとやっぱりちょっとヴィンテージの影響が出てますねっていうのはありますけど、まあ、量が減ったり増えたりっていうことはありますけどね。暑い年ってどうしてもこう、糖度が上がりがちなので、アルコールが強くなったりしますけど、それは、こう、ブドウ収穫する時期をこう、調整するんですよ。ワインメーカーさんが。だから、今年はなんかもうヒートスパイクが来そうだから、まあ、それも、まあ、言ったらもう天候の話なので、日々そのブドウをこう、観察して、糖度をチェックして、今年は早めに収穫しましょうっていう、決断を、ビティカルチャリストさんたちが作って、できるだけそんなに極端に味が変わらないように、こう調整してるっていう背景があります。
これからもまたいろいろ楽しめる季節ですね。
そうです。ようやく涼しくなってきたので、もうすでに冬の入り口っていう感じで、すごく急に寒くなってきて、やっぱりシドニーとはなんかこう気候が違うなというのを体感してます。あとなんかすごくアデレードの人が言うのが、海が西側にあるから、夕日が海に沈むのが見えるのがアデレードのいいとこなんだよとかってすごい言われて、確かにこう東海岸にずっと住んでる人たちからすると、夕日ってなんか山側に沈むじゃないですか。でもアデレードでは海に沈む夕日が見えるんだよってことをすごい言われて、
また今度そういったリポートをお願いできたら嬉しいです。
はい。
今日はありがとうございまし
はい、
た。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。